78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院整形外科田辺克久先生にお話を伺っていこうと思います。田辺先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。はい、今日はリモート収録という形でお話を伺っていこうと思いますが、今日お話しいただけるのは手のしびれ手根管症候群ということについてお話ししていただけるということですね。
はい、
先生、この手根管症候群というのはどのような症状なのか、まず教えてください。
しびれが主な症状で、
はい、
人差し指、まあ、中指を中心に、まあ、親指、薬指の親指側に、うん、で薬指の、小指側にはしびれが出ないのが普通です。
はい、
あともうしびれはその手の指の方に限られていて、手首より腕の方にはしびれは出ない。またあの手の甲の方にも出ません。なので小指や手の甲、あるいは腕の方までしびれるというのがあれば別の病気を考えた方がいいというふうになります。
うん、
進行していくしびれだけではなく痛みが出てくることも多いです。でしびれや痛みは朝目を覚ました時に強くなるっていうのが典型的ではあります。でひどい時は、夜間睡眠中に痛みやしびれで目が覚めることもあります。でこの時に手を振ったり指の運動をすると楽になることもあります。でまた日中は、手を使うことによって作業をすることによって強くなることがあります。でさらに進行していくとしびれや痛みだけではなく親指の付け根の筋肉がやります。でそうなってくると親指を使った細かい作業がやりにくくなります。特に親指を他の指と向かう位置に持ってきていく、まあ、対立運動って僕ら言いますけど親指を小指とこうくっつけてつまむっていう風なそういう動作がやりにくくなってきます。
今ちょっと先生のお話をお伺いしながら自分の指でどうかななんて思ったんですが、このように先生のお話を聞きながら指を動かしてもちょっとやっぱりしびれがあったり動きにくいという方はちょっとまあ症状が出ているという状態なんですね。
そうですね。はい、
この病態はどのようなものですか？
は正中神経っていう神経がありまして、手首の、まあ、手のひら側のところで、まあ手首が動くとこに近いところですね。そこで正中神経という神経が圧迫されて起こります。
うん、
でこの正中神経が後ろの方、まあ、手の甲の方は手首の骨があって、で手のひら側には大手根靭帯というしっかりした靭帯があって、そこに骨と靭帯で囲まれた場所が手根管っていうんですけど、トンネル状になってて、そこを正中神経っていう神経と、あと指をこう曲げていく、筋肉の筋、僕は腱って言いますけど、腱が通っていると。うん、この手根管っていうトンネルの中の圧が上がって、神経が、まあ、慢性的に圧迫を受けて症状が出ます。まあ、正中神経には皮膚に、まあ、そのさっき言った指の方に行く感覚の神経と、で親指の付け根ちょっとぐっと膨らんだところ、この筋肉なんですけど、その筋肉に行く、まあ、運動の動かす神経があって、で感覚の神経は先ほど申しましたように親指から人差し指、中指で薬指の親指側まで行くと。 でそこがしびれるっていうことにはなります、
うん、
筋肉肉運動神経がおかしくなると動きがさっき言ったようにつまみ動作がやりにくくなるっていうことが起きてきます、
うん、この手根管症候群どのような人がなりやすいですか、またどのようなことが原因になっているのか教えてください。
大体の人はこう特発性って言って原因がはっきりしない場合が多いです、
うん、
でただまあ中年以降の女性に多いくて、まあ、男性には少ないとされますが、それでも男性でもとそんな頻度の少ない病気じゃないので、まあ、普通にと言ったらあれですけど男性にも普通に起こります、
うん、
子供さんとか、まあ、20歳以下とかになってくると滅多にないと思ってください、
はい、
で多いのはやっぱり中年以降の女性で特別原因がなく、まあ、きっかけもなく自然に出てくることが多いんです、うん、で、まあ、未だそのなんでこの人がなってこの人はならないか原因が、まあ、あと女性で何で多いかとかはっきりしない、状態ではあります、
うん、
女性であれば閉経や妊娠に伴って起きることもあって女性ホルモンが関係しているのではないかとは言われてますが、まだ研究の部分があります、
はい、
で、まあ、あと、さっき言ったように手を使うということもしびれの原因になるので、やっぱり肉体労働とかスポーツで手をよく使ってるとかそういうことが原因になるということになります、
はい、
その特発性じゃない何か原因があることで起こる人っていうのはもうおられて、
うん、
例えば、手首の骨折を起こして骨が変形してそれによって圧迫を受けてしびれる、あるいは手首のところになんか出来物みたいな腫瘍ができて神経を圧迫するとかそういうこともありえます、
うん、
でまた、よくあるのは、まあ、血液透析、まあ、人工透析とかを受けられている患者さんで多くて、この場合はアミロイドっていう物質が手根管の中に溜まって正中神経を圧迫します、
うん、
また関節リウマチ、これも多い病気ですけど関節リウマチでも根管の中に滑膜という組織が余分にできてきて神経を圧迫して症状を起こすことがあります。
うん、まあ、しびれを感じたりこうつまむ動作ができないとあれと思う、ご本人はあれと思う必要があると思うんですが、この手根管症候群という病状診断というものはどのようにしていくのか教えてください。
はい、まずはそのしびれの部位が先ほど申しました部位と一致するかを調べると、うん、で実際患者さんにお聞きしてそれが親指から薬指の半分までなのか、
うん、
で小指とか薬指はないのかを、でその検査をもっと細かくしようとすると、まあ知覚検査っていうのがありまして、細いフィラメントをこう指先に当てて、まあ、この太さだったら分かるけどこれ以上細くなると分からないっていうところを測定して知覚の検査っていうのをやったりします、
はい、
それは知覚の方で、あと筋肉動きの方については先ほど申しました親指の付け根の筋肉を調べる、まあ、実際にそのつまみができないのか、親指を、まあ、手のひらを上にしておくと親指をまあ、言ったら顔の方に上げるように持ってきて、そういう力が弱くなってないかを見ると、で、まあ、つまみを実際つまみのまあ力を測定する機械とかもあるし、で実際親指と人差し指とか他の指で丸を作ってもらってきれいな丸ができないとなると筋肉が弱ってるっていう証拠になります、
うん、
筋肉自体を目で見て痩せてるかどうかですね、その膨らみが昔よりも減ってきてる、あるいは左右比べて膨らみが小さいかとか、
うん、
であと、まあ、まあ他の場所にも症状がないか、他の筋肉が落ちてないのかとか他の場所からしびれてないのかもよく見る必要があります、
はい、
で あとは、ここから病院で、ね、やっていくような検査ですけど、手首の手のひら側を叩くと、まあ、痛みが指先に響くかを検査する。これはティネル葉聴講って言って、神経が障害受けている部位を叩くと、神経の行き先の方へ、もうしびれが響く、ピリッとした感じが出るっていう、そういう検査があります。まあ、実際、これ患者さんで実際叩かれても、と思います。で、手首のところを叩いてみて、まあ、そのさっき言った指の方にピリッとくるようであれば怪しいってなります。あとは手首を手のひら側に一番こう曲げてもらって、それでしびれや痛みが強くなる、まあ、手関節の屈曲テスト、まあ、こういうのが、よく出る。あるいは逆に、手首を手の甲の方にぐーっと伸ばして曲げていくと、これでしびれが出る人もちょっと怪しいということになります。で、大体はこういう診察室でできるような簡単な検査で、まあ、診断を受けることができますが、ただ、分かりにくいケースも中にはあって、まあ、症状が典型的でないとか、他の病気もちょっと怪しいとかなってくると、神経伝導速度検査っていうのをよくやります。まあ、私は手術を行う人は必ずこの検査をしていますが、神経が電気を伝達する、電気を通すことを利用した検査です。で、正中神経を、手根管の手首のところよりも、ちょっとこう体側、腕側の方で刺激をして、で、手根管を、またいで通っていって、さっき言った付け根の筋肉とか、まあ、人差し指とか中指の方に電極をつけて、刺激して電極で電気を拾って、まあ、電気を流して、どれぐらいの速さで電気が伝わるかを見るんです。で、実際電気が伝わる時間が長くなるようであれば、まあ、手根管のところで神経がダメージを受けてるっていう証拠になります。最近では超音波検査もよく行われるようになっています。で、これは、手根管症候群によって正中神経が手首のところで腫れるんですけど、それを実際超音波を当ててみて、正中神経を見て腫れてるってなれば手根管症候群というふうに考えます。また、まあ、別の病気があるような場合、腫瘍などあるような場合でも超音波を当てたら分かりますし、ちょっと手間にはなりますけど、MRI っていうもっと精密な検査で、手根管のところ、まあ、正中神経の腫れとか見ることもできます。
いや、お伺いするといろいろとこう診断する方法というのがあるんだなと思ったんですけども、まずは自分がしびれがないかなとか、指がこうねつまめないっていうような、自分がまず、日常生活で異常を感じた時にはまずは先生に、早く見ていただく必要性はあるということですね。さあ、そしてこの治療についてなんですが、治療は先生どのようにされていくんですか？
まあ、基本的には3ヶ月や半年といった、まあ、時間の経過で症状が続く場合、また症状自体が重い場合っていうのは手術を考えます。ただ、まあ、これは一般的で、な話で、こうだったら必ず手術せえっていう明確なルールはないのもない。で、まあ、発症して間もないとか症状軽い場合は、まあ、手術でないことをまずはやってみて、経過してダメなら手術っていうふうに考えたりします。で、手術と、まあ、手術以外と分けて考えると、まあ、まずは手術以外の治療っていうのがありますけど、一つはさっき言いましたように、手の作業とか、よく使うっていうことでしびれが出ることがあるので、そういう、まあ、しびれや痛みが、まあ、本人さん分かってられるような作業をして出るのであれば、そういう作業はちょっと避けてもらうと。で、手首を大きくこう、曲げ伸ばしをするのを避けておくとかいうことです。 ですね。で、スポーツとかもそれやってて、はい、まあそれを、ね、中止することができるのであればちょっと中止してっていうふうにしたらいいと思います、
うん。
まあ、こうやって安静をちょっと保つだけで良くなる人もおられます、
はい。
で、安静にするっていう意味では手首をこうまっすぐに、固定するようなサポーターあるんですけど、
はい、
そういうのをつけてもらうと楽になる人も多いです、
うん。
で、こういうサポーターは手軽にできる治療でだけど非常に有用です、
はい。
で、日中はなかなか、ね、そういうサポーターつけてこう家事とかいろんな作業をするのが難しいってことも多いので、
うん、
まあ、やっぱり日中は難しいっていう方だともう夜だけ、まあ、あるいは寝てるだけでやるっていうのだけでも十分効果出る人は出ます、
はい。
で、リハビリの方法もあるのはあるんです。その神経のストレッチをこうするっていう運動訓練があるんですけど、
はい、
まあ、なかなか本当にそれはどれが効くか僕も言いにくい部分があります、
うん。
まあ、そんなに確実性はないかもしれません、
はい。
で、あと薬としては、まあ、痛みが強いときは痛み止め、これも一般的な痛み鎮痛剤ですねとかから、まあ、最近は神経の痛みによく効きますよっていう痛み止めも出てます、
はい。
で、あとはビタミン B12 の薬があって、
うん、
神経っていうのはのビタミン剤としてビタミン B12 っていうのはいいとされてて、
うん、
まあこういうしびれが出る人にはよく使います。ただ、まあ、こういうビタミン B12 とかは効果はそんなに強くはないので、
うん、
まあ、ビタミン剤で安全な薬ではあるんですけど、そんなにズバッと効くような、うん、効果は得られないかもしれません、
はい。
で、手術の治療ってなると、もうこれは昔からある、手術のやり方で、
うん、
手根管開放術っていう手術があります、
はい。
さっき申しました横手根靭帯という手根管の手のひら側にあるしっかりした靭帯を切ってあげると、すると手根管の中の圧が下がって、正中神経の圧迫が取れるっていうやり方なんです、
うん。
まあ、具体的には直接、まあ、傷を手根管のところだけ切って傷を入れて直接神経を確認してやる方法と、まあ、内視鏡っていう小さいカメラを入れて切開を行う方法とか、うん、まあ、あるいは先生によってまだやってる先生少ないかもしれないけど超音波だけ見ながらやるとか、
うん、
まあ、そういう方法がやられています、
はい。
で、どの方法がいいっていうのはなかなか一長一短があって、どの方法が一番いいですよということは未だに言えない部分があります、
うん。
私の方は、そういう小さな切開して神経を直接見てやる方法もやってれば、まあ、カメラ、ね、内視鏡のカメラを入れてやる方法両方やってますが、
はい、
患者さんによって手術のやり方は使い分けています、
うん。
で、まあ、どちらの手術もそんなに、長いような手術でもないし、
うん、
外来の手術あるいは短期間の入院で手術はできます、
はい。
まあ、手術後1週間程度もう傷口の、まあ、ガーゼの保護をしますけれども、うん、では手術してもう、まあ、その日は次の日はちょっと痛いかもしれない、2、3日すれば、まあ、ある程度使って日常的にも風邪を予防さなければ使ってもらってもいいと思います、
はい。今日は西宮市立中央病院整形外科田辺克久先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。